それではこちらでは、マンスリーシネマトーク東京、マンスリーシネマトーク名古屋、そして我々神戸でやっておりますマンスリーシネマトークのご報告と並びに次回のね、はい、ご案内をさせていただきたいなと思います、
はい、
まず、マンスリーシネマトーク名古屋の報告のメールをいただいておりますので、
はい、
こちらをでは薬師丸さん読んでいただいていいですか。
はい、まあ、二階堂さんからいただきました。シネマクティフのポッドキャストリスナーの皆様、本家マンスリーシネマトーク神戸、マンスリーシネマトーク東京にご参加くださっている皆様、そして薬師丸さん、まこちんさん、ペッポヤブン、こんにちは。
こんにちは。
マンスリーシネマトーク名古屋の二階堂でございます。第4回目になりましたマンスリーシネマトーク名古屋は、前回と同じく地下鉄桜通り線の丸の内駅から歩いて5分、猫アートでいっぱいのカフェシャトンルージュでの開催となりました。甘いものメニューが美味しくて駅からも近いので、こちらでの固定開催で良いのではないかと思い始めております。今回は参加者5名、女性1名、男性4名で、お題映画万引き家族を語り合いました。その様子をレポートいたします。
はい、
恒例の第1問目、支持しますかは、A、支持するが4名、B、支持しないが1名でした。
うん、
ただ、これも約束っぽいのですが、映画としての出来栄えという点では、全員一致でよくできているという評価でした。
なるほど。
世間で話題になっていることもあり、おそらくどこでも高く評価されていそうなポイントは、本レポートでは割愛します。名古屋支部ならではと思われるポイントを3つご紹介します。
うん、
1つ目、ネタの盛りすぎ、盛り込みすぎ、でもエンタメとしてよくできているという指摘です。
うん、
タイトルの付け方、スリを観光するシーンのドキドキ感、各キャラクターのバックボーンに様々な社会問題の影をちらつかせていることなど、過去の是枝作品と比べると興行ということを意識してエンタメ要素を入れつつ、しかし問題にしたいことをきちんとはめ込んでいてすごい、でもちょっと詰め込みすぎ感もあるなという指摘がありました。これはなかなか盛り上がった指摘でした。2つ目、思わずおおっとなった指摘が、砂浜でキキギリンが自らの足に砂をかけていると、次のシークエンスでは彼女が埋められることになる、この暗示的な展開が興味深かったということでした。
なるほど、ね、
これは私も膝を叩きました。
うん、
3つ目、唯一の B、 評価しないと表明された参加者さんからのご指摘は、物語が一周してジュリちゃんはまだベランダに一人ぼっちになっている、何も解決していないし何の進展もない、あそこで何か希望の持てるような提示をしてほしかった、映画ならではの嘘でもいいからということでした。その意見に対して、ラストのふと何かを見つけるジュリちゃんの表情に希望を見たという方もおられましたので、このあたりは人それぞれ思うところがあったんだなという感触でした。その他、トーク中にキラーワード、キラーフレーズになっていたものを列挙しますと、松岡がいなかったらすごく貧乏くさすぎる家族だよね、過去全員お笑い、
なるほど、
リー・フランキーのヒップが素敵、過去男性のご意見ですね、のため、花火を見上げる俯瞰ショットをはじめ、フレーミングが素晴らしい、貧困が虐待にはつながっていない世界、そうめんを食べるシーンの2人のフェロモン漂う演技、それにしてもいろんな食べ物が出ました ね、
そうですね、
照明不自由の素晴らしい仕事、セミは何のメタファーだったんだろうといったところです。7月のマンスリーシネマトーク名古屋は同じくカフェシャトンルージュで開催です。今回手違いでご参加いただけなかったシロさん、本当に申し訳ありませんでした。次回7月21日土曜日、ぜひともご参加ください。お待ちしております。ではでは、
はい、ということで、二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まずね、最後に、このおっしゃってらっしゃるシロさんの経緯というのを、実は別で、ご説明をいただいてまして、で、どうやら、当日、DM で、参加したいんですっていうようなことで、2時間ぐらい前に、どうも連絡をもらってたらしいんですよ。ただ、当日ということもあって、ちょっとチェックがね、うまくいかなくて、結局会が終わってからそれに気づいたっていうような流れやったらしいです。なので、シロさんもしメッセージというか、こちらのポッドキャストを聞かれてたら、そのような事情で大変申し訳ありませんでした。ただ、次回以降もね、引き続き名古屋では開催ございますんで、またご都合の合う時に、ぜひ、ということで、お願いしたいと思います。で、マンスリーシネマトーク名古屋の話なんですが、まあ、こちらも支持は多かったということで、まあ、人数はね、全員で5名ということでしたが、
この砂浜のキキキリンさんの砂の、それ言われたらそうですね、
そうですね、
気づかなかったですけど、
うん、
そう言われたら確かに
メイキングとかで見られ、ご覧になってる方が多いと思いますけども、砂浜のシーンが一番最初に撮影されたっていう話ですよね、だからどこまで計算があったかね、
ね、
ちょっとわかんないですけども、まあでもすごいなっていう ね、
そうですね、
出来上がった作品を見るとやっぱ思いますよね、 最後のねシーンラストシーンが希望なのか、そう、ね、はい、何も変わっていないのかっていうところは確かにそれぞれの ね人の解釈が異なるところやと思いますが、まあまあそれよりもねやっぱりそのあの作品まあ全体的に通して、はい、こう語られてるような、まあ、いろんな事象ですよね、
はい、
まあ、それについて、まあ、みんながこう考えるきっかけに、ね、なればいいと思いますし、ああいうことって起こり得るというか、はい、むしろ我々はその目にしてないだけであって、日常的にやっぱり行われてることなんですよね、まあ、虐待一つにしてもそうやし、はい、疑似家族的なものでね事件になったりすることもまあ結構多いじゃないですか、はい、な、まあ、あるいは万引きなんていうのはもちろん日常的なもんですよね。
そうです
ね。な、自分がやるとかやらへんとかそういうことではなくて、日常的にやっぱり あり得る話なので、全てがやっぱり今の我々の生活と地続きの話なのでね。
うん。
まあ、それを、この作品を見ることによってどう変化させれるのかどうなのかみたいなところがね、肝かなというふうに思いますけどね。じゃあ、ここでマンスリーシネマトーク名古屋の音声を一部お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
照明がきちんとしていて、そのなんとか、いわゆるピーカンのツルツルのピーカンでツルツルの平たい照明っていうのはバカでもできるので、その映画っていうのはその暗さと立体感を表現しなきゃいけないので、あの印象的なところを挙げるんだったら、例えば安藤サクラがその裸体で寝そべっているところの陰影、それからお風呂のシーン、それからラストの各自の尋問のシーンの照明がもう素晴らしくて、で誰だろうと思ったら何のことはない藤井さんだったっていう、僕2年前の僕の自分でその毎年最後にある映画賞で照明賞を桂木事件と、それから風に濡れた女で、これどっちも照明うまいなと思って、で名前見たら同じ人だね、びっくりしたっていうのがあったの、その人なんですよ。でさすがだなという感じでした。まあね、テーマ的なところに関しては多分また今週のところで話題になると思うので、あえてその技術的なところだけで言うとストレートと。
それでは、マンスリーシネマトーク東京のレポートの方を、
はい、
お願いしたいと思いますけども、
はい、ラロッカさんからいただきました、
はい、
ペップさん、薬師丸師匠、日が月替わりパーソナリティさん、こんにちは。
こんにちは。
シネマクティフ東京支部のラロッカです、
はい、
6月21日木曜日に開催された万引き家族のマンスリーシネマトーク東京、
うん、
8回目にしてとうとう初の万人御礼を達成。大入り袋が配られるはずが、あれない、もしかしてリリーさんにな、大変嬉しい感じになりました
、はい、
作品の支持 A、 不支持 B の内訳は、うん、A が9名、B が1名とは言っても、この B1 名は今回はラロッカじゃございませんよ。 A の感想はとにかくいいシーンが多い、
うん、
人それぞれに縁側で見えない花火を家族全員で見上げるシーン、
うん、
正面からのセックスシーンでの安藤桜の背中の美しさ、包み込むような視線、喫茶店でのキキキリンと松岡真由のお餅のやり取り、
あ、
安藤桜の取り調べシーンでの泣かないようにしている演技、
うん、
海辺でのキキキリンの凄まじさと、
うん、
選ぶシーンのバリエーションが豊かなこと、
うん、
また日頃ニュースを見てそれだけで全てを知った気になっている不寛容な我々に突きつけてくるストーリーの見事さ、
うん、
後からじわじわ染み込んでくる是枝映画の凄さを実感したという意見で溢れました。
なるほど。
そしてただ一人 B の方の意見、
うん、
リリー・フランキー演じるオサムの罪悪感が希薄なこと、
あ、
それでいて無邪気という始末に置けない、一向に成長しない人物は、
うん、
自分の実生活に照らし合わせてもどうしても好きになれないというもの、
うん、
この意見からオサムとショートの親子関係についてフリートークで大いに盛り上がりました、
うん、なるほどね。
とにかく語りしろが多くて2時間経って初めて、うんうん、もう終わりって叫んじゃうほど来月も万引き家族でマンスリーシネマトークやりますかそんな来月もマンスリーシネマトーク東京やります、
うん、
日時は7月19日木曜日の20時から、
うん、
東京近郊の方、そしてまこちん待ってますよ。最後に個人的に嬉しかったこと、私ラロッカにカープファン仲間が増えました
どうでもいい情報が最後についてましたけど、はい、ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
支持9名、不支持1名ということで、
1名なんですね、
うん、いや、まあ、圧倒的にね、支持が多いということなんですが、まあ、B の方も意見もその不支持の理由というのは、うん、リリーさんが演じてるね、はい、おさむというキャラクターがどうしても無理やと、生理的に無理やと、
あります
いうことなんで、 まあまあ、あの作品の評価とはね、またちょっと違うところでの不支持っていうことになるかなと思うんですけど、この音源聞かせてもらいまして、はい、割とね、東京は、まあ、10名でね、打ち止めっていうこともありますので、はいはい、メンバーが固定になりつつあるんですよ。あ、はい、まあ大体皆さん毎回参加してくださる方が多いので、どんどん純度がね、はい、高くなってる印象があるんですよ。はい、聞いてる側としてはすごく面白いんですけど、はい、やっぱり我々は新規のね、
あ、そうですね、
新しい方をやっぱどんどんどんどんね、はい、参加してもらって、はい、で映画をこう話の魚にこうどれぐらいね、はい、トークできるかみたいなところが、
そうですね、
楽しさをちょっと分かってもらえたらっていうようなね、うん、思いもございますんで、はい、そのあたりをね、今後東京はどうやっていくかっていうところも楽しみに、
はい、
はい、したいなと思ってます、
はい、
ではここでマンスリーシネマトーク東京の音声を一部お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
この映画は、まあ、映画の後に監督が述べられず書いていて、私はそれを読んだんですけど、まあ、それを読むと、その先ほど丸江さんが言った松岡茉優がなぜこの家に来たのかとかっていう、まあ、その背景も一応書いてはいるので、まあ、もしよろしければ、ちょっと今日僕持ってくるの忘れちゃったんですけど、
まあ、もしありますよ。
やった。
読まれたらいいかなと思います。で、まあ、この作品の素晴らしさとか撮影秘話とかいうのは、まあ、監督がもう TBS ラジオに出まくってるので、ちょっともうあんまり触れてもしょうがないかなと思って、その点について話してるんですけど、僕が一番好きなシーンっていうのは、まあ、そうめんを食べるシーンからの、まあ、セックスシーンなんですけど、まあ、理由は自分でも分かんないんですけど、まあ、この映画で唯一、まあ、泣いてしまったんですね。で、まあ、おそらく安藤サクラの視線のおさむのことを見る視線の演技にすごい感動して、まあ、この映画を見ている中で、まあ、もちろん最後の辺でその関係性っていうのが分かってくるんですけど、まあ、この時点では、まあ、どれぐらいその信代がおさむについて心を持ってあるのかとか、どういうふうにこの2人が愛し合っているのかっていうのは、そんなに、まあ、一応そのおさむが松岡茉優に対して説明はするシーンもあるんですけど、まあ、でも具体的にどういう関係なのかっていうのはあんまりこの時点ではまだいらこう表現されてなくて、でもこのセックスシーンにおける安藤サクラのおさむに対する優しい目っていうか、なんか包み込むのこの人は本当に好きなんだろうなっていう、なんかお金とかじゃなくて、なんかこのおさむについてこう母親のような、まあ、そういう包み込んであげたくなってるような、まあ、感情を持ってるんじゃないかっていうようなところが伝わってきて、まあ、なんか泣いてしまったと。まあ、皆さん他の、
それでは、我々がやりましたマンスリーシネマトークの、
はい、
お話をしたいと思うんですけども、
はい、
前回のマンスリーシネマトークは2018年6月17日の日曜日、18時から19時半まで、
はい、
場所はいつもと同じ神戸栄町にありますカフェガトーファボリさんで行いました、
はい、
お題が万引き家族ということでございまして、はい、では、万引き家族をねどう見たかっていう、まあ、今月から2人になってしまいましたけども、はい、薬師丸さんお願いします。
はい、そうですね、私は是枝監督作品を見たことがなくてですね、
初めてやったんですね。
初めて、はい、うん、初めて万引き家族を見たんですけど、うん、見てなくてもそのなんですかね、どの作品も親子関係とか、
そうですね、
虐待とかそういう社会問題を題材にしていて、
うん、
ポップな映画ではないっていうのは、まあ、なんとなく知ってて、
はいはいはい、
今回も、まあ、まあその通りでやったんですけど、
まず A か B か、
あ、そうですね、私もちろん A でした。
A で、
はい、
はい、
すごく見てよかったなと思います。
おー、
は
い、どのあたりが良かった
ですか？そうですね、正解が何も出されてなくて、うん、全部その問題を提示されて、
うん、
我々はどう受け取ればいいかみたいな、その考えさせられる映画もあいなんかあれですけどっていうの、あんまり最近そういう、 もう娯楽作しか見てなかったのでそういうのもありで、もうすごく見終わった後の余韻がすごく長く残る作品でした。
なるほどね、
はい、
うん、
結構皆さんで終わった後もなんかすすり泣く声が聞こえてきて、
ああそうでしたか。
私は珍しく泣かなかったんですけど、うん、そうですよ。
そうなんですよ。
5本に4本泣くのに、珍しく1本、本当に1本あったんですよ。
8割泣くのに。
8割泣くのに。この子2割やって。
それなんでですかね。
結構皆さんあの最後の安藤サクラさん の涙で、なんか結構シーンってなったんですけど、
はいはいはい、
そこですごくその行政への怒りが
頑
張りまして、
ああなるほどね、
はい、
はいはいはい、
なんかその今までその1時間ぐらいその疑似家族でありつつも、
うん、
あのそのほんまの家族よりも個々人がそれぞれあった過去をよりも温かい環境にいたのにもかかわらず、
うん、
それがバラバラになってしまって、
はいはい、
その社会っていうのと改めて対面させられた時に、
うん、
社会のこの突きつけてくる冷たさと
か、は
い、
そうですね、
そういうのが、うん、いやちゃうねんみたいな、
あ
そんななんか悪いことした人やからとかいうそういうのじゃないねみたいな、
あなるほどね、
のがすごくあって、うん、なんか泣くよりかはもうすごいイライラってなんですけど怒りで、
へ
結構うんって感じで、
なるほどね、
見ましたね、はい、
それでも泣くどころの話じゃなかった
と、なかったですね、涙乾いてしまってますね、
なるほどね、
はい、ペップさんはどうですか、
はい、僕も A か B かで言うと A でした、
はい、
我々のマンスリーシネマトークに関して言うと、14ですか我々入れて、
はい、そうですね、
なったんですよ、14ですね、もうほぼもう満席という状況だったもんですから、はい、一巡して終わりやったんですよね、
そうですね、質問も
なかったですね、うん、人数も多かったんで、
はい、
あの次の話題に行くこともなく、
うん、
まあその後ね時間のある人は放課後ということ で、
ね、
打ち上げでもいろいろ話しましたが、はいはい、まあ作品としてはね素晴らしいとは思いますよ、はい、もう言うことないと思いますし、あのマンスリーシネマトークで話してないことで言えば、はい、カメラがね近藤龍斗さん、まあ、霧島なんかもね撮られてる方なんですけど、 あ、はい、あとオーバーフェンスとかね、
はい、
も撮られてるんですけど、やっぱ非常に今回も素晴らしかったなと、うん、はい、思いますね。で、是枝監督もお話をされてたんですけど、
はい、
近藤龍斗か、撮影のカメラマンと組んだのは今回初めてやったんだけど、
はい、
まあその最初 2,3 日ぐらいですか、
はい、
撮ってんのを見て、はい、あもうこれはもうお任せした方がいいなというような感じになりましたみたいな話をされてて、
はいはい、
一流は一流を知るというか、
う
ん、もうその辺の信頼関係もね、バッチリ出来上がってんやなっていうのがすごい感じましたね、はい、あこれはマンスリーシネマトークの中でも言ったんですけど、はい、僕が一番印象に残ってるシーンは、まあ、安藤サクラさんと松岡泉さんがクリーニング屋で働いてて、
はい、
どっちかをクビにせなあかんねやっていうことで、うんうん、あろうことかですね、当事者同士で話して決めてくれみたいなことを言われて、うん、で、お互い引くに引けんみたいな感じになった時に、はい、まあ、松岡泉さんの方が切り札を切ってくるわけですよ。はい、で、それを受けての安藤サクラさんのシーンが、まあ、すごくて、
はい、あ、そうかね。
痺れますよ、ほんまに。こんな怖いシーンあるかなっていうぐらい。
そうですね、あそこはもう怖かった。
そうなんですよ。で、その時は単純にそういう話なんかなと思いきや、
はい、
実はそこは伏線やったっていうのが後々分かってくるわけですよ。まあ、見事やなと。やっぱりあの凄みは、そのリアリティがあったのはそこやったんやっていうのが分かった。でまあびっくりしましたよね本当に
ですね、あそこそうですね、分かった時のびっくりすごいですよね、あれはあれは
そういうことかみたいなね、
なりまし
たね、感じになったんで、そこにこうガッとね、
力
点を置いてこう演技をされてた安藤さんもやっぱすごいなっていうふうに思いました ね。あとですね、今回、はい、マンスリーシネマトークには年齢行事といいますか、
そうです、
ね、毎年恒例行事になりつつあるんですけど、
はい、
沖縄からラジオネーム兄さんが、
はい、
マンスリーシネマトークにわざわざこれに参加するためだけに、
はい、
来ていただきまして、はい、まあもう皆さんね、あの距離とか関係なく参加してくださる方、はい、皆さんにはもう感謝しかないんですけど、
はい、
ただやっぱり距離があるじゃないですか、
そうですね、
お金も
ね、
やっぱかかるもんですから、まあ本当に兄さんにはね、いつもメールくださるだけでもありがたいんですけど、
はい、ま
あ、実際に足も運んでいただけて本当にありがたいなと、いうことなんですけど、その兄さんからメールをいただいてますんで、
はい、
こちらをじゃあ薬師丸さん呼んでいただいていいですか、
はい、はい、ペップさん薬師丸さんこんにちは、
こんにちは、
そしてまこちんさんもいるのかな、
いません
ラジオネーム兄さんです、
はい、ただ音源は聞いてると思います
ね、そうですね、はい、まず先日の神戸でのマンスリーシネマトーク約1年ぶりに参加させていただきましたが、本当に楽しい時間を過ごすことができました。誰かとそれも、大勢で映画の話をわいわい語り合うことの楽しさを再認識させられました。ペップさん薬師丸さんはじめ、あの日お相手してくださった皆さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ございます。またその少し前には東京で以前よりお会いしたかったリスナーさん、丸優さんとラロッカさんにもお会いすることができました。
うん、
丸優さんとラロッカさんもその説はありがとうございました。
うん、
またお会いしましょう。 もう一つは以前この番組で的場さんがご紹介してくれた映画一陽来復の上映会が沖縄大学で行われまして見てまいりました。
なるほど。
あの配信のすぐ後に素晴らしいタイミングでの上映会でした、
うん、
改めて被災地の今について何より今そこで生きる一人一人の人たちの姿が刺さってくる映画でした、
うん、
素晴らしい映画を紹介していただきありがとうございました。
はい、というふうに兄さんからメールいただきました。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
もう参加してくださってることがね最初にも言いましたけど、はい、まあ本当にありがたいんでこちらこそありがとうございますなんですけど、はい、実は東京でも
すごいですねフットワークの軽さ
東京支部の
ね、
丸井さんとラロッカさんにもお会いしたということで、その話を、まあ、僕もこの間聞いてああそうやったんですねみたいな ね話をしてて、ちょうどね一応来福のあの話が配信があった後に沖縄大学で上映会があったということで、たまたま、まあ、東京でね、
はい、
また再上映の流れがあるのと、はい、まあ、関西だけねちょっとなかったんですけど、
はい、
あのいろんな地方四国とか、
はい、
九州でも
ああ
ちょうど上映がある頃やったんで、まあ、タイミング的には割と良かったかなと、はい、これあの配信きっかけで見に行ってくださった方も何名かいらっしゃいましたんで、
はい、
ああ良かったなというふうに、まあそれこそねあのジミソウルさんも見ていただいたみたいで、はい、良、ねはい、かったなという感じがします、はい、というねあのことを言いながら自分は見れてないっていうね、はい、ことになってるんですけど、なかなかねまあでもこういうドキュメンタリーはまたね日を置いて、
ね、
はい、はい、やることもございますんで、その時はぜひとも、はい、見たいなというふうに思ってます。はい、はい、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあマンスリーシネマトークの方ではどんなトークが話されたかというのをここでは一部お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
沖縄から来ました。去年あ1年ぶりに参加します。ラジオネーム兄さんと言います。今回特に印象すごく印象的なのは食べるシーンと裸のシーンですね。でこれに絡んでくるんですが、あの僕普段すごく映画見ていてとてもいくつかこう苦手なシーンとか描写というのがあって、一つはこうあの汚いお風呂場とか汚い床とかがちょっと静止できないとか、ちょっとあまり綺麗ではないシーンが結構徹底して汚く描く人いるじゃないですか。そういうのはちょっと苦手 で今回の風呂の汚いことっていうがすごく抵抗なくというか美しいシーンだと思えたんですね。本当にお風呂のシーンだけじゃなくて、この家族のありようも多分言葉で言ったらもう救いようがないぐらいひどいことばっかりしてる人たちのはずなのに、なんか汚いものをなんか美しく撮るみたいなものがすごく印象的なシーンがたくさんあって、で特に一番僕は今回は泣きはしなかったですが、やっぱグッと来てしまったのが凛ちゃんが安藤サクラの傷をなぜるっていうシーンと、松岡舞のお客さんが涙こぼしてそれをすって思わず拭いて、あいいからっていうシーンがやっぱこう同質のものに僕は思えてしまって、それこそなんか一見美しくはないはずのところにすごくもうこれ以上ないなんか無垢なものをこう狙ってやったりしてもちょっとこれはずるいよなっていうか、ちょっと一番あのグラッときたシーンでした。
では次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います、
はい、
次回は2018年7月22日の日曜日、
はい、
時間はいつもと同じ18時から19時半まで、
はい、
場所もいつもと同じ神戸栄町にありますカフェガトーファブリさんで行います、
はい、
お題映画はセラビ
ー
でございます、はい、フランス映画ですね、
ですね、
はい、一番有名なのは最強の二人の監督コンビですね、
うんうんうん、
お二人でやられてますけども、
はい、
あのコンビの最新作、
ね、
ということなんで、日本にも非常にファンが多い監督作品でございますんで、おそらく、まあ、この作品もヒットするんではなかろうかというのは予想されるところではあります、はい、あとあのフランス映画祭ですかが今ちょうどやってて、はい
ね、
まあそれのオープニングとかでかかってるらしいので、
ああ、そうなんですね。
なのでまあ、いち早くご覧になってる方もいらっしゃるかもしれません。うんうんうん、どんな作品になるか楽しみやな、
はい、
ということでございます、
はい。
我々のマンスリーシネマトークに関して言えば、はい、もちろんあの、毎回来られてる方もいらっしゃるんですが、
はいはい、
この間もご新規の方が4名。
そうですね、結構多かったですね。
いらっしゃったんですよ。
はいはい、
今まで定員15名というのは、我々を除いて、 多15名でやってたんですけど、はい、ちょっとこの間の人数から考えても、はい、我々言えて15名が限界かなっていう感じはありますの で、はい、実質、まあ、僕と薬師丸さん2人参加するとなると、はいはい、ご参加いただける方は13名
そうです、ね、
ということになりますので、はい、これもあの早めにね1週間前から予約スタートしますけど、うんはい、ご覧になられてちょっと話したいなということであれば、ね、ちょっと早めにね、はいご予約いただいた方がいいかなと思います。
そうですね、
まあ僕らはね、別にあの席なくても、立ってても全然行けるんですけど、ね、皆さんにはね、やっぱり座ってゆっくりお茶飲みながら、トークをしていただきたいので、なるだけお早めにということで、
はい、
これ名古屋もね、当日の連絡があって、ちょっと行き違いがあったということあるんですけど、はい
う
ん、まあ我々もできたら、もう事前にね、
ね、
あの確定させておきたい、はい、ということもありますので、まあ、当日ご連絡いただくよりは、やっぱり前日までにご連絡いただいて、
ね、
こちらもね、あの返信したのを確認していただいた上で来ていただくのがベストかなと思いますんで、うん
はい、
ご都合つくようでしたら早めにご連絡いただけたらありがたいなというふうに思っております。
はい、
あ、そうそう。あとここで一個お知らせしておきたいんですけど、
はい
5月の末に配信でもお知らせしましたけども、
はい、
自民ソウルラジオフェスというのを香川でやりまして、はい、シネマグディブのポッドキャストでもよく、出てくださってます自民ソウルさんの、
はい
ラジオですね、
はい、
RNC ラジオで、まあ、毎週木曜日夜23時から30分間のラジオ番組があるんですが、
はい、
こちらのフェスということで本屋ルンヌガンガさんで行いました、
はい、
で無事に今終わりまして、はい、翌日収録の方にも参加させていただいて2週にわたってラジオを出させていただいて、まあ、その際にこう5週ある月って年間に何回かあるんですけど、はい
ありますね、
レギュラーということになりましたんで、
はい、
なので、まあ、年間3回4回ぐらいの話ではあるんですが、はい、一応レギュラーとして行きますん で、
はい、
でせっかく香川に行くんで、まあ、その僕がね参加するのの5週目に関しては、はい、ジミソルラジオフェスも合わせてやりたいというのと、はい、あとその本屋ルヌガンガさんがこういう映画のトークみたいなのにもすごく興味をお持ちなんですよ、
はい、
だから、まあ、せっかく僕行くんで、はい、マンスリーシネマトーク香川
おーすごい
もうできたらなーと、はい、MCTK ということで、
はい
はい、できたらなーというふうに思ってるんですよ、
はい、
でこれはもちろんあの、ルヌガンガさんとお話をした上で、はいまあ、どうなるかっていうところになるんで、うん、まだ確定ではないんですけど、
はい、
次回の5週目あるのが8月なんですね、
はい、
だから、うん今月は一応、今は6月でしょで、配信多分7月になるんで、次回の収録が7月の末で8月には配信になるんで、その時には多分もうちょっと確定したことがお話できるかもしれませんので、うんはい、実現した場合は、
はい、
香川近辺の方はですね、
はい、
ぜひともお越しいただけたらなというふうに思います。
すごい、はい、広がりますね。
広がってね。できたら、香川でも、
はい、
まあ僕が最初はね、
はい、
行くとしても、まあ毎月行くのはやっぱ難しいので、
はい、
しんとってやってくれる人がいらっしゃったら、はい、もう同じように毎月ね。やってもらえたら一番いいですし、まあそれが難しかったら、まあ当面はスポットで
ね、
何ヶ月に一回いうような形でやるのもいいでしょうし、
は
い、なので次回の8月のお題は、香川でも見れるものっていうのをちょっと選びたいと思ってますんで、
はい、
まあそのあたりも含めて、
はい、
また新たな動きもあるかも、みたいなところもあるんで、ぜひともあの、来月も、
はい、
はい、配信の方をお楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
ということで、マンスリーシネマトーク東京、マンスリーシネマトーク名古屋、そしてマンスリーシネマトークのご報告と次回のご案内でございました。
はい。